ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドサドサド
サドサドサド。
カハンニャハラミタシンヨカンジンザイボサツギョジ
ハンニャハラミタジショケンゴオンカイク
細工役者理士式不意区区不意識
即
即即即即即式重創業式薬部尿税者理士諸北祖父諸父滅福上父祖父現世国中式無重創業式無限に微絶身に式小国未速法無限界内し意識皆無無明薬無無明人内し老子薬無老子人無苦樹滅道知薬無得意無所得故菩提薩多般若波羅蜜多故無間解無間解故無苦不遠離一切道無相苦如涅槃是諸仏へ般若波羅蜜多故徳のくたら三脈三菩提故是般若波羅蜜多是大人衆是大名衆無上衆是無等等衆の上一細工真実不幸故説般若波羅蜜多収束節収圧あてぎゃてはらぎゃてはらそぎゃてもじそわかはんにゃしんぎょう願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを恩じ はい、ちょっと待ってくださいね。はい、今日は今春桜接心の、中日です。昨夜からねすごい嵐で、全国各地も結構荒れたと思いますけども、一方あの被害が雨どいが一つ落ちたっていうねそれをちょっと直さなきゃいけなくなっちゃったんですけども、はい、まあ大丈夫です。で今非常に日差しが強くなってきてますけど。はい、ですね、接心中のね、法話は残り、30分かそこらに、皆さんのね、質問を受け付けるっていう、形式にしてますね。そうすることで、ポッドキャストを聞いてらっしゃる方、が、まあ、自分たちの、質問したいようなね、したいような質問を皆さん代わりにしてくれてるっていう、ね、感じを受けられると思うので、ね、そうしてます。はい、ただそうなんだけど、昨夜もね、昨夜のインタビューの時も話したんですけれども、その、なんていうかな、まあ私も、こういう接心とか座禅会の中でお話をして、いて、で当然その、瞑想のね、まあ、抽象的、まあ、抽象的って言い方も変だけど、もっと広い文脈での意味、というものについていつもお話をしていて、具体的な瞑想のやり方とかなんか、じゃあ、座布っていうのはこういうふうに使うんだよとかね、そういうことはねあまり、この中ではしないんですよ、法話の中ではね。っていうのは当然この後に座禅のとこがあるし、瞑想のインストラクションを与えるとこがあるし、ね、そういうとこで本当具体的に話していくので、この法話の中ではねあんまり、瞑想そのもの、瞑想についてはもちろんというか瞑想についてのみ話してますけれども、具体的なやり方そのものはちょっとまた別のところで話していて、でそうすると座禅会に、ね、来ていらっしゃる方、接心に泊まりがけで参加している方なんかはもちろんそういうインストラクションをそこで受けるからいいんですけども、ポッドキャストのみを、ね、聞いていらっしゃる、まあ、遠方のためにちょっと来れない方とかね、あるいは中には海外の方も、海外の方も結構本当多いんですよ、ね、アメリカから聞いてますとかね、そういう人、タイの人とかね、まあ、そういう人はちょっといくらなんでも一方まで来れない、ね、でそういう人たちにちょっと私がここで具体的な瞑想のやり方について触れないので、みんななんかちょっと瞑想をやる、きっかけっていうのかな、なんかがこの法話だけじゃ ないんじゃないかってねこと言われて、そう言われればまあそうだなってねっていうことなので、今日はね今日はまあもちろん接心の中日なので、今日もたくさんこの部屋の中いらっしゃって、まあ、大体、ね、毎回の方が多いんですけども、まあ、だからそ今この部屋の中にいらっしゃる、座禅接心参加者、座禅会参加者の人に加えて、今日はねポッドキャストを聞いていらっしゃる方をかなり意識してお話ししたいと思います。で特にね私のポッドキャストを非常に熱心に聞いてくださっている、だけども一回も一方に来たことがない、ね、まあ、それがいろんな理由で遠方でとかね、でそういう方が、まあ、 まあ、いろんなね、これは時事問題からいろんなあらゆる、話をしてますので、まあ、普通長老型とか老子型がしないような話をね、してますので、まあ聞いてて、楽しんでいただける話はしているつもりですけども、でもね、私の目的はやっぱり座禅をしてもらうこと、瞑想してもらうことなんですよ、ね、ですから座禅、もし私の話が座禅とかね、瞑想とかに皆さんを導いていかないんだったら、ちょっとそれは私が、意図するところとちょっとずれてきてしまうので、で今日はね、まあ、大体私の話を聞いてたら絶対、瞑想に行き着かざるを得ないはずだと思ってたんですけど、また、まあ、確かにそう言われてみれば、瞑想そのものについてね、もう本当に身も蓋もないほど具体的な話っていうのはね、はこの中ではあんまり したことがないので、今日はね、そういう私の話をポッドキャストで熱心に聞いてくれてくださってるけれども、一度も一般の座禅会、セッションに来たことがいらしたことがない、だからで、まあ、自分なりにやってらっしゃると思いますけども、どうもやっぱりみんなと一緒に座るって実際に現場で座るというのは全く違う経験になりますので、だからその単に、ポッドキャストを聞いてそれなり自分なりに瞑想するっていうところに落ち着かないでですね、やっぱりぜひ現場に足を運んでほしいんですよ、ね、でそのために毎週毎週、土日って、ね、必ずやっています、ね、だから鎌倉周辺の人もだし、それから関東、ね、広くいよいよ、ね、6月から6月の2日の日かな、6月第1日曜日から東京での新しい地球の開花、まあ、もう一回再スタートしますけれども、だからそういうふうに関東でですね、それから名古屋でも、名古屋京都は必ず2ヶ月に1回をやってます、それから南の下って沖縄でも1年に1回は、10月にやってます、それから福島でもやってるし、もし皆さんが台北に住んでらっしゃるんだったら、台湾でもね、年に2回、5月の終わり、ね、5月の終わり、ちょっとこれもちょっと日程詰めなきゃいけないんですけども、1月の初めとね、2回やってますよね。それから、インドでも、ね、4、5箇所やってますよね。ですから、これだけたくさんの場所で、これだけたくさんの、ね、座禅会、接心を、こちらとしては提供していますので、まあ、もちろん、それでも、ね、まだ遠いとか時間が合わないとか、ね、いろいろあるかもしれないですけれども、ね、まあ、なんとか、ご都合をつけていただいて、参加していただけたら全く違う経験をされるかと思います、ね、でそれは当たり前で、そのガイドブックをただ眺めていたのと、眺めていてなんとなく、あ、ニューヨークってこんな街かなと思う、想像分かるじゃないですか。でも行ってみたら全然違いますよね。で本当にガイドブック読んだ後現地訪ねた時のこの落差っていつも驚くんだけど、ガイドブックはもちろん一切嘘は書いていないんだけども、でも実際のニューヨークも実際の台北も実際のニューデリーも、そのガイドブックにはとてもじゃないけど収まりきらない、リアリティを持った場所じゃないですか、どこだってね、京都だろうがどこだろうが、ね、ですからそのガイドブックだけで満足しちゃうというのはあまりにももったいない、ね、まあ、ガイドブックでその場所にどうやって行くかで、どこにホテルがあるかぐらい分かったらば、もうとにかくさっさと行く、ね、それが本当に大事で、でメソの場合も、とにかくさっさと行く、さっさと行くには、まあ、ちょっと2種類の意味があって、最初の1種類はもう非常に単純明快に、とにかくさっさと座禅会とか接心に参加する、ね、で2番目の意味は そうした上でさっさと、今私はもう一つの部屋ってね、呼んでいるところへ行く、ね、っていうことが非常に大事かなと思います、ね、でそれで今日はね、 あの道元禅師がね、中国から帰られて、中国で、まあ、和尚さんに出会って、それでが、ね、あの納得いく教えを受けて、でそれであのさっと日本へ戻ってきて、さあこれから日本の人たちに、中国で、自分の先生である如常禅師って人ですけどね、から教わったのを教えるぞってね、非常に強い意気込みを持って、書かれたテキスト、それをね、まあ、不完座禅儀って言いますね。で、不完座禅儀っていうのは不はあまねくっていう意味ですね。漢があの進める、ね、座禅儀の教え、ね、だからあまねくみんなに、ね、広く広く世の中に広く座禅というものを、進めていく、ね、要するにみんなで座禅しようぜっていうね、そういう教えですね。それを書かれたんですよ、ね。これがもう本当に最初期の道元禅師の著作の一つで、非常にあの綺麗な文章で、あのもちろんこれは漢文で書かれてますので、真筆残ってたですよね、確かね、あのご真筆が、ね、でこれもね、あの総都市の人間だったら嫌でもあの勉強するもので、まあ、私も昔はもちろん してあのさ久しぶりに読んでやっぱりすごいなと思うんですけども、でちょっとこれこのテキストそのものはね、ちょっとこれはあのちゃんとあの腰を落ち着けて読まないととても理解できたり皆さんに理解してもらえるようなものではないので、ないんですけども、あのただ言いたいのはあの今日の題はね、あの、まあ、この不完座禅儀に習ってあまねく座禅を進めるというふうにしてください。でこれもちろん不完座禅儀に、とかけてですけどね、まあ、要するに21世紀の不完座禅儀、的なものを、まあ、今日一日はお話できるわけないですけども、まあ、あの例えばあのもしね、あのこれからちょっと出版とかね、そういうことが忙しくなりつつあるんですけども、あのその時にね、一つ、21世紀の不完座禅儀的なものをね書けたらいいかなと思いますね。ていうか、まあそんなことばっかり毎週喋ってるから、まあ、材料はいくらでもあって、ね、あの今日この中にいる人もね文字起こししてくださっていますのでね、はい、もうすでに材料はありますけれども、あのそういうふうにね、あまねく座禅を進める、ただ毎週あまねく座禅を進めてるつもりなんだけども、でもねちょっと私の話が、抽象的すぎるというのはちょっと違うんだけども、まあいつも、もう一つの部屋とか、慈悲の部屋とかね、主体と虐待が落ちた部屋とか、ね、いろんな言い方をして、そこに入らない限り座禅が座禅にならないよ、ヴィパッサナがヴィパッサナにならないよ、そこに入らない限り慈悲が慈悲として皆さんのネガティブなエモーションを、浄化することはありえないよっていうような話ばっかり、いつもしてますけれども、もうちょっとね、じゃあどう具体的に、そこまで入るのよっていうね、いうとこですね、あのそこがねちょっと抜け落ちてたかなと思うので、ね、今日はお話ししたいと思います。あもちろんね、私の話もかなり抜け落ちているのはもちろん分かってます、っていうのはまあこれだけいろんな先生方がねあの法話してらっしゃるので、まあ他の先生がお話しされるようなことを私がわざわざする必要もないんじゃないのっていうので、例えばあんまりあのまた昨日も言われちゃった戒律についてね、皆さん生き物を殺してはいけないよとかね、酒を飲んではいけないよとかね、あんまりそういう話は不倫をしてはいけないよとかね、あんまりそういう話もしてないけども、まあそういう話もねやっぱり一応確認としてねあのしとかないと、あの物を盗んではいけないよとかね、嘘をついてはいけないよとかね、あのまあ、そういう話もね、まあ、
ぼちぼちとねしていかなきゃいけないかなと思ってます、ね、はい。まあそんなんでだんだんとバランスをよくね取っていきたいな、まあ、要するに今までちょっと突っ走りすぎたんでちょっとある一点集中的にお話ししてきて、繰り返し繰り返しこのもう一つの部屋、ともう一つの部屋に入らない限りどうにもならないよ、ね、アシュタンガ的に言えば7番目の、ディアーナではどうしようもないよ、8番目のサマーディに入らなきゃダメだよってね。でディアーナのとこでとどまると瞑想がどうなっちゃうのかっていうね、うん、苦しいだけだよとかね。で8番目のサマーディにはこうやったら入れるよってね、そういう話ばっかり、してきたんきて、ね、ただまあ、まあそれはそんな話ほとんど他でされてないので、まあ需要と供給が一致したのでまあしてきましたけれども、でもアシュタンガね8つ8子息って言ったってそれはサマーディっていうのは最後で一番大事だとはいえ他のねヤーマとかニヤーマとかアーサナとかプラナヤーマとかねプラティアハラとかね、そういうものもお話ししていかないと全体としてバランスが取れない、ね。まあ、確かに私の話と全然バランス取れてないと分かってるんですけども、まあそれはねやっぱりとにかくアシュタンガだったらばとにかくサマーディを抑えない限りヨガにならないでしょうっていうね。でサマーディっていう目的さえはっきりさえすればそこから逆算してじゃあアーサナっていうのは一体何なのよとか ねプラナヤマって一体何なのよとかヤーマニヤマって一体どういうことなのよってねが全部バランスが取れてくる。だからサマーディを抑えなかったらアーサナだけが突っ走っちゃってなんかもうアーサナをやる競争になっちゃって誰がどれだけね柔軟かなんて競争になってみんなガタガタってね体痛めちゃうってね。だけどもサマーディっていうものがはっきりすればそんなね極限みたいなことをしなくてもそれが別にヨガの本質でもなくてそれはあくまでもサマーディに入っていくための経過に過ぎない、ね、そうなったら怪我するほど無茶するっていうことはもう意味がないからもうありえない、ね。まあ、そういうふうにだんだんとヨガそのものが見えてくる、ね。まあ、そういうことをねここでは、アシュタンガヨガ、まあの現在使われているアシュタンガヨガじゃなくてヨガスートラ的なアシュタンガヨガ8子息にのっとってヨガをもう一回再構成していこうという意図を持ってでそれでトラディショナルアシュタンガヨガってね、いうことを、まあ、ここでは、直ってでそれで、まあね、ここの東玲子先生によって今、それが進められている、ね。土曜日と、ね、日曜日と、ね、そういうふうになっています、ね。だからまあそれも本当に全体が見えてようやく落ち着いてくる。だからヨガ的には8番目のサマーディを徹底的に言うことでヨガ全体が見えてくる。でそれと同じように私らの瞑想も、まあ私も、まあ、同じようにヨガアシュタンガと私の瞑想全く同じなんですけども要するにサマーディっていうところをは私らの、一方の文脈で言うともう一つの部屋とか、慈悲の部屋とか、主体で虐待が落ちた部屋とかいろんな言い方をしてきています、ね。あるいは気づいている意識とか、ね。でそこを抑えない限り要するに最終地点をきちんと抑えない限り、全体の、うん、がよく分かんなくなってしまう、ね。で最終視点さえ分かれば、じゃあアーサナって一体何のためにあるのとかね呼吸を見るっていう一体どういうことなのっていうのが全部分かってくる、ね。だからまあここ何年間かはこの、最終地点の話のみ集中的に集中豪雨的にはお話ししてきました、ね。まあそうなんだけどもまあもうそろそろね最終地点については もう全部はっきり、まあ、まだまだお話ししなきゃいけないこと山ほどあるけど、まあ、一応はっきりしたしてきたと思うので、もうちょっと、ね、具体的に、座禅のことそのものですねを、ちょっと、お話ししていきたいと思います。ですから今日ねあのポッドキャストを聞いて、まあ、とにかく、まあ、ポッドキャストを聞くのもあれだけど、とにかくじゃあ明日の朝から座ろうかってね、気になれたらあの非常にありがたいし、じゃあ、まあ、でも一人で座るにはちょっと不安だから、実際に一本案行ってあの、みんなと一緒に座ってちょっと確かめておかないとね、まあ、私も一応このインストラクションは、アップしてあって、まあ、私のインストラクションを聞けるようになってますけれども、うん、ただね私のインストラクションって毎回違うのであの、まあ、今上がってるのは去年の京都セッションので、もう時期今年の京都セッションのも上げますけれども、まあ、それを聞いてもらったら皆さんが、この間の3月の、ね、お彼岸の時京都の法然院さんの隣でやった、セッションの朝の瞑想を皆さんも追体験できる形になってますけれども、うん、追体験はやっぱり追体験でライブではないからね。まあ、家でやるには、まあ、それをやるしかしょうがないですけれども、できたらあの実際ここへいらして、みんなと一緒にねライブの、瞑想に参加していただけるのが一番じゃないかなと思ってます、ね、はい。そんなようなね、あの話狙いです、ね。ですから今日は、具体的な座禅のやり方、などを話をして、それとその後ね、あの実際に、もう今日接心ですから、接心は一番熱心に座禅瞑想している方がいらっしゃる機会なので、ね、あの今日の参加者での大部分は、ね、あの家でも座禅瞑想している方なの でその方のお話もちょっと伺いおうかなと思っています、ね。はい、ではそういう構成でいきたいと思います。はい、それで、それともちろん関連するんですけども、告知としてね、じゃあ今日の話を聞いて座禅したくなったね、じゃあどうしたらいいの？あと4月ね、あともう2回普通の土曜の早朝座禅会と日曜の座禅会が続きますよね。ですからそれに来ていただいても結構ですし、で4月の終わりから連続して、4月の終わりから5月の初め、ね、ゴールデンウィークですねにかなり連続して集中的な行事があります、ね。あの4月の26日かなから28日かけて、名古屋の総学寺さんで、2泊3日の座禅会ね、これは浄土真宗のお寺で阿弥陀様の光の中での瞑想ってもう信じられないぐらいあの贅沢な環境です、ね。まあ、もちろんこれは名古屋地方の人を対象にしてますけれども、あのね、浄土真宗の本堂でやる瞑想ってどんなんだってね、非常に興味あるかと思いますよね。で非常にとても気持ちがいいです、ね。ですから、そういう人は、ね、あの名古屋東海地方じゃなくてもわざわざ来るだけの価値はあると思いますので、ね。明日、案内を発送しますので、ね、ぜひぜひおいでください。あの泊まるのはあのお寺のすぐ隣にね、あの非常に感じのいいあの旅館があって、日本人のご主人と奥さんが、ね、外人、あのどこの人だったかな、あの西洋の人、ね、非常に感じのいい夫婦が経営されているあの旅館に泊まって、非常に気持ちのいい接心ですので、本当に名古屋の人のあったかさを感じる接心ですから、ね。ぜひいらしてください。でその後ね、あの昭和の日に、この間やった東山で座禅会があって、でそれから、5月の1日から6日まで、御嶽山接心ですので、奥多摩の御嶽山ですね。これはね本当に、このポッドキャストを聞いて、あちょっと瞑想したくなった、それも本格的にしたくなったという人はぜひぜひ おいでください。一般の精神いろんなところでやりますけども、このゴールデンウィークとお盆とが一番大掛かり、人数的にはね、ですので、で男性女性たっぷりと部屋を用意されてるし、座禅する部屋も 2箇所使わせていただいて、でちゃんとお風呂もね、あって、で食事も非常に美味しい食事が、ね、朝とお昼出ます、ね、で御嶽神社の、もう本当に聖地ですから、非常に強いバイブレーション、ね、があるところで、まあ、だから要するに神社だからそこが聖地になるわけじゃなくて、その逆なんですよね。もともと聖地っていう場所があって、非常に強いバイブレーションを出している場所があって、でそれを、感じたからそこに鳥居を建てて神社を作ったっていうね、っていうだけですよね。だからそこは当然非常に強力な、聖なるバイブレーションがあるのは当たり前で、ね、でそういう場所ですからね、御嶽山というところはね、ぜひぜひおいでくださいね。はい、そんな感じですので、ね、今日の話を聞いて、座禅したく、いや座禅したくてたまらなくなる、なってほしいと思って今話してるんですけども、そうなった人にはね、今ちょうどチャンスです。非常に参加しやすい行事がこの後立て続けにありますので、ね、ぜひぜひ参加してください、ね、はい。でそれでね、まあなんていうかな、この私がなぜ、この、まあ、座禅の具体的なやり方について、まあ、ちょっと もうちょっとしてから言いますけども、私がなぜこういうことを言うのかっていうと、その、瞑想とか座禅というのはそんなに甘いもんではない、ね、当たり前だけどね。でなんか瞑想とか、ね、座禅とかどんなことやるんですか、その呼吸を見るとかね、吸ってることを見る、吐いてることを見るってね、そういう瞑想一回もやったことがない人が、ああ呼吸瞑想っていうのがあって、呼吸瞑想っていうのは自分が吸ってることに気づいて吐いてることに気づくことなのかっていうと、なんかものすごく簡単そうに見えちゃうわけですよ、ね、簡単そうに見える。だけど簡単そうに見えて実際やってみたらとんでもないくなる、ね、それはちょうど本当にジョギングっていうことにしてもね、ただジョギング、まあ別にそれは自分は100メートルをね10秒とかで走ることはできないけど、ただ走るぐらいなら当然できるでしょうってね、ゆっくり走るね、ぐらいのつもりで実際に普段全く運動をしてない人がジョギングシューズ買って履いて走ってみたら、まあそんな10キロ20キロハーフマラソンどころの話じゃなくてね、本当にもう1キロもいかないうちに足がもつれて筋肉がつっちゃって、ね、で、食べたもの全部入っちゃってとかね、まあまあ、散々な目をするわけですよね。だから普通のジョギングですらそんな、まあ、ジョギングですら別にジョギングバカにしてるわけじゃ全然ないんだけども、もうそんな世の中で簡単にできるものなんてないじゃないですか、ね、何一つ楽器一つにしたって、ピアノ一つにしたって、ギター一つにしたって、どんなことだってね、コンピューターのソフトをね、パワーポイント使えるようになるとかね、エクセルを完全に使うマスターするとか、そんな簡単なもんじゃないじゃないですか、世の中のことって。で当然ながら瞑想も同じなんだよ、当たり前なんだけどなんかね、その、瞑想は息を吸って息を吐くのを見るだけ、なんとなく簡単そうに見えちゃうから、だけどそんなものではないですね。で普通まあそんなんで、まあ、どういう体験をするかっていうと、まあ、全く瞑想がしたことがない人がね、瞑想会なんかすると、 もう本当に物理的にとにかく足が痛い、喉が渇いたとかね。で、まあ私のとこへ来て呼吸を見るとか体の感覚を見るとかっていう、まあインストラクションを受けたけど全く見えなかったってね。体の感覚のかの字も見えなかった、呼吸のこの字も見えなかった。でこの見えなさ加減にもう全く打ちのめされてしまったってね。で2回目来て、その時は何が見えたかというと、自分の頭の中に漫才師がいて、その漫才師がどうしようもなくつまらない漫才を延々と続けているっていう、もうただただ単に喋り続けている。でほんの一瞬 0.1 秒ぐらい呼吸のことを気づいても、 0.1 秒後にはもうおしゃべりの中に引きずり込まれちゃっている、ね。まあそんな、それがまあ大体普通の人が経験するところですね。あるいはもう、まあ、今回のセッションでも、セッション初めての人がね、とにかく足が痛いとか、とにかく眠いとかね、まあ、ちょっと初日もちょっとみんな全滅してましたけど、私も含めて全滅しましたけども、まあ、初日はまあしょうがないですけどね、まあ、そんなもんなんですよ、瞑想っていうのは、ね。そのぐらい、全く手も足も出ないものですね。まあ、最初はですよ。ね、だから、まあ、こんなことを言うのは、多分このポッドキャストを聞いている人の中でも一回だけ瞑想会行ったことがある人が多いと思います。でそれでもコリゴリだっていう感想を持った人もう結構いるんじゃないのかなと思うんですけども、それはね、いや瞑想ではそんなもんです。もう全く最初は歯が立たない、ジョギングだったらまあもうちょっと走れるかもしれないけど、瞑想っていうのは走らせてももらえないっていうようなとこですね。ジョギングだったらまあとにかくゆっくりゆったりゆったり、まあ全くジョギングの初心者でもゆったりゆったりなんかヒーヒー言いながらまあなんとか走れるかもしれないけども、瞑想っていうのはもう本当に走らせてすらもらえない、ね。だから呼吸をなんとか見るぞなんてどころの話は全く見れない。0.1 秒で心がどっか行ってしまうっていうね、そんなもんです。なぜ？だってそんな風にずっと我々生きてきたんだから、ずっと考え事をしてずっとエモーションが湧いて、でそんな人に向かっていきなりその考えを手放してなんか呼吸の対象を見なさいなんてね、いうのはちょっといくらなんでも酷な話であって、だから盛大に失敗するのは当たり前ですね。で、まあでも、まあ今ちょっとある人のちょっと感想をね、参考にお話しさせていただいてるんだけども、まあこの方も、2回失敗して、打ちのめされて、まあそれでもね、この間のセッションに参加して、ね、宿泊参加して、で、それで、またまた失敗しかけて、もう散々もう泣きそうになって、ね。でそうなんだけど、最後の最後のところで、呼吸とか体の感覚そのものに、身を委ねることができて、でそして頭が冴えて非常に安心して心地よい、ね、そういうことをやっと経験できた、ね。まあ、これ何言ってるか分かると思いますけども、そのだからもう俺が呼吸を見るっていうのはもうこの人のそういうものが全部落ちた。なぜ？疲れ果てたからですね。散々失敗して、ね、もうダメだと もう俺はダメだと本当にそう思い込んで、でもう俺はダメだとなった時に、このその俺が落ちて、ただ呼吸に任せて、体の感覚に任せて、そしたら何の努力もなしにただ呼吸が見えている状態、体の感覚が非常にクリアに見えている状態、ね、それを、感じ取った。でそうすると、ああこんなポジションからものを見てれば間違えたり迷ったりしないなと、思って、でそれで体が、光で充満して爆発しそうなんだけども穏やかな感覚を味わって初めて瞑想を楽しみましたって、ね、まあ、書いてらっしゃるんだけど、あのこれ分かりますね。まあもちろん、体の中が光で充満するっていうのは、まあそれは当たり前で、あのだけど、非常に穏やかである。まあ、そういう瞑想の状態に入っていったら、とにかく、キーワードとしては全て穏やかで安らかで、でそこにはもちろんいろんな光だとか、まあまあ、あらゆるものがもちろん当然出てくるんだけども、でも基本的には安らかで、でこの人非常に面白いこと言ってるのは、こんなポジションからものを見ていれば間違えたり迷ったりしないだろうなっていうね。これここなんですよ、ね、で これがあの瞑想をどうしても皆さんにお伝えしたい、瞑想をどうしても、生活の一部にしていただきたい、私の思いがそこにあるのね。それどういうことかっていうと、まあ、まあこの人も、まあ、散々苦労した果てに、まあ、そういう瞑想状態に入っていっている、ね、で非常に呼吸が見えている、体の感覚が見えている、完全に任せきって失点抜刀していた、ね、悪戦苦闘していた俺っていうものがもう落ちて、で非常に安らかである。だけどその時この人が感じたのは、あこのポジションにいる限り間違ったりとか迷ったりはしない、ねま、ここで2つのこと言っても間違いと迷いっていうもの、つまりこのポジションに立たない限り私らはいつまで立っても間違うし、いつまで立っても迷ってしまうっていうところですね。でまあまあそのまあ、これ話を非常に単純化して、まあ、私らが、慈悲の部屋とかもう一つの部屋とか違うダイメンションとか、まあ、あらゆること、まあ、みんな同じこと言ってるんだけどもあの、まあ、私もいろんな言い方するから、なんかいろんなたくさんのものがあるように誤解する人いるかもしれない。そんなことないです。例えば私一つのことしか言ってないから、で一つのことをいろんな言葉で表現してるだけですからね。ある時はそれは慈悲、というポイントから慈悲の部屋だよということもあるし、それは今普段生きている場所とは別のとこなんだよってことでもう一つの部屋って言い方もするし、ね、それはもう次元がダイメンションが違うんだよって言い方もするし、ね、それは、普段が雲の世界だったらそこはもう青空の世界なんだよって言い方もするし、ね、それは、時間的に言えば、それは時間がない世界なんだよ、逆に言うと今この瞬間の世界なんだよって言い方もするし、まあ、いろんな言い方をして、ね、まあ、これ、まあ、私だけじゃなくてみんなどのスピリチュアルでも同じ言い方しますけれども、ね、まあ、だからそういう、まあ、じゃあ、まあ、青空でもいいですね、青空でいい、ね、もし青空ってわりかし好評なんでね、青空にしましょうね。青空っていうものがあって青空に触れているときはもう迷いも間違ったりもしない、でその時は、ネガティブな感情が全て落ちている。でそれがどうして大事なのか、でそれはそのある世心だとか座禅会なんかで、瞑想の時に、はい、青空に触れて、ああとても安らいきましたなんて話ではなくて、それが大事なのではなくて、当然 接心の後、座禅会の後、皆さんそれぞれの場所に戻っていく、職場だったり家庭だったりね、でその時にもし皆さんが青空との関係を保ち続けることができたならば、皆さんはその戻っていった家庭とか職場とか、ね、それぞれのところで、間違わない、あるいは迷わないですね。でどういうことかというと、その私らがあれはものすごい問題があるってね、まあ、つい言ってしまう。で問題は確かに存在している、ね、だけどもその客観的に存在している問題を不安に思うあまり、恐怖を持つあまり、あまりにもその客観的に存在している問題の周りをネガティブなエモーション で覆ってしまう、ね、これが普通の状態ですね。だからこれが本当に客観的な問題なのか、それとも自分の不安なのか、もう結局わけは分かったことない。で、それに触れた途端にいきなり不安が蘇ってくるから、いつもこの問題イコール不安ってね、いうふうに本人の中ではもう認識されてしまう。だけど本当はそうではなくて、もし私らが青空に触れたまま、このいわゆるの問題に、向かい合った時に、その時にその純粋な問題を覆っていた、誇りみたいなもの、ね、不安だとか恐怖だとか、そういうものが全部落ちて、そこにあるのはただ純粋な問題だけ、ね、例えば、まあ、私らの世代だと、まあ、いよいよ私らの 親の世代がね、もう人生の最終章を迎えつつある。これ非常に重たい問題ですね。で、だけどもこの問題の本質はもう2つしかなくて、1つはもちろん生老病死っていうのが非常にもうごまかしきれない形で出ちゃっている、ね、若い時は、まあ、若さに任せて生老病死ね、生きることや生まれること、年取ること、病気になること、そして亡くなっていくことをね、これ生老病死ですけども、若い時はそんなことをまあ適当に無視して、ね、いられて、そんなことはまあ年取ってから考えればいいやと思ってて、なんだけどももう本当に実際年取ってくると、ね、70、80、90になるともうごまかしが効きようがない形で当然それが出てきてしまう。まあ、実際もその年代に達した人はそうだし、そうでない人は自分の親が、あるいは自分の祖父母がね、そうなっている。でその時に問題になっているのはもう本当に生老病死っていうのが、むき出しの形で出てきてしまっているっていうこと。でそれともちろん年取ってからは、ね、一人で生きていくとはなかなか難しいから、ね、介護の問題があるし、ね、でそれにはもちろん経済的な問題もあるし、じゃあ家庭で見るのか、ね、いろんな施設にを利用させていただくのか、ね、じゃないですか。まあ、だから要するに大きく分ければ2つしかないわけですね。生老病死の問題プラス、じゃあ具体的にどうこの年寄りを、していくのかっていう、ね、でそうなんだけども、まあ、本当、まあ、この問題はもうありとあらゆる不安と恐怖と心配とに覆われちゃって、もう何かもう何が何だか分からない状態になっちゃってる。でだけどももし我々がちゃんと青空に触れてこの問題に、見たらば、もうこの2つしか問題がなくて、じゃああとはどうしたらいいかっていうと、あとは本当に生老病死の問題は生老病死の問題として、いかに、この今生老病死の問題にむき出しになった問題に向かい合ってる親だったり祖父母、ね、おじさんおばあさんをいかにして、安心してその生老病死の、川を渡っていってもらうか、もうそれだけじゃないですか。それとあともちろん具体的な、ね、介護っていう、これはもう、いろんな、ね、ケアマネの人とか、ね、センターの人とか、ね、と相談しながら、それぞれに合った、ね、場所を見つけて、 でなんとかそれを経済的にサポートする以外にもうそれしかないですよね。だからそれも青空に触れてさえすればそれを、そんなに恐怖とか不安とかなしに、できてくる。だけども青空に触れてないともう何が何だか分かんないことになってしまう。だから世の中の問題っていうのはその問題っていうのは確かに客観的に存在する、親が年取った状態であるとかね、だけどそれをいかに、だけどそれにあまりにも不安と恐怖と心配とで、覆ってしまうからもう何が何だか分かんない状態になってしまう。だけどももし私らが青空に触れていることができたならば、不安とか心配とかっていう覆いを外して純粋にそこに存在している問題だけに向き合うことができて、そしたらば、それは解決可能な問題としてある、ね、何でもそうです。で、まあ、この2年間ねあまりにも大変なことがあった遠くで、ね、でその問題にしても、もう今振り返ってどこでどう我々は間違えちゃったのかもうはっきりしていて、要するに全て私らが不安から不安に駆られてやる行動は全て間違ってしまうっていう、ね、たったこれだけですね。結局不安に駆られたまま、その人が不安情報を、周りに伝えて、でその情報は単なる情報じゃなくて不安っていう、たっぷりと汚染された情報だから、それが言った周りの人も全部不安にさせていく。でそしてまるでそれが客観的事実であるかのようになっている、だけどもこの2年間本当に現実と格闘してきた人たちは、不安なんかなってる暇がなくて、もうね、震災直後に現地に入った自衛隊の人たちはもうそんな不安どころじゃない、もう目の前に、ね、津波の犠牲者の、ね、ご遺体が横たわっているわけですから、それを何とかしなきゃいけない、もう助けられるものは助けなきゃいけない、不安になっている暇なんかあるわけがない、ね、だからそういう本当に現実と格闘した自衛隊の人たちから不安情報というのは一切流れてこないし、で本当にそこで、悪戦苦闘して働いてきた人たちから一切不安情報はっていうのは出てこない。でどこから不安情報が出てきたかというと、やっぱり部外者ですね、部外者の暇な人たちですねが頭の中でこしらえ上げた不安情報がもう流れてしまって、それで人々を不安にさせて、でその結果何一つとして生み出すさなかったっていうのはこの2年間の結果ですから、ですからそのだから私はもちろん、震災というのはとてつもなく重たい問題 で実際に客観的に存在している問題で、ね、それだからこそ我々は青空に、触れ続けながらこの問題に立ち向かわなきゃいけない、まあ、これは私2年間ずっと言ってきて、福島第一の問題を解決する唯一の方法はまず我々の中にある不安と恐怖と心配を取り除く、それを持ったままあの問題に入ったらばかえって問題を混乱させるだけだ、ね、だけどほとんど他の人はそれ納得いってもらえなくて、だって不安の原因がそこにあるんだが不安なのは当たり前じゃないってねいうふうに言われたんですけども、本当はそうじゃないことがもう2年経ってははっきりしました、ね、だから不安を持ったままあの問題にタッチしたら問題がさらにややこしくなってしまったっていうのはこの2年間の出来事で、だからまずは、自分の中の不安を乗り越えた後にのみ我々はあの問題に立ち向かい合わなきゃいけない、ね、だから、このさっきの人のこの場所に立っていれば迷うことも、間違うこともないっていうのはそういうことですね。でそしてそれで、 その時に一番大事なのは、だからそういう意味で現実の問題を解決するにはこの青空に触れ続けることが必要、ね、それが例えば親の老後の問題にしても、あるいは福島の問題にしても、一番そういう重たい問題は、重たい問題を本当に解決するには、青空に触れ続けることですね。でそして、それも昨日も問題になったんですけども、この青空に触れるっていう言い方をして、まあ、これはどういう意味かね、これ今まで散々話してきたから今日は繰り返さないですけれども、大事なことは、一回触れただけではどうしようもないっていうことなのね。でっていうのは、私もこういう、精神の感想メールとかね、いただいて、ああ確実にこの人触れたなって思って、私もね嬉しくなることもあるんですよ。でそうなんだけど、ちょっとまあそこら辺私 の読みがちょっと甘いんですけども、その人があるね精神において何かに触れたっていうことは、まあその人の文章を見ても、その人の話を聞いても、まず、まあ確実、嘘はついていないし、まあ確実、あ確かにこの人何か触ったなってことは分かるんですよ。で、ちょっと私が甘かったなと思うのは、じゃあもう一回触れたらその人はもうまっすぐ行くだろうなと思うんだけども、なかなかそうはいかないのね。どうもなかなかそうはいかないっていうのが、やっぱり現実問題としてある。で実際どうなるかというと、これに触れたのに、なんかちょっと、瞑想会から足が遠ざかってしまったとか、ね、ここに触れたのに、なんかもうその後音沙汰なしになってしまったとか、ね、結構そういうのが多いんですよ。これに触れたからは、ああもうこれでもうこれで瞑想の方向性が決まったから、あとはもう瞑想やるだけだな、じゃあもうどんどんどんどん座禅会来てどんどん接心、参加するかなと思ってたら、どうもそういうことも起こらない。でどうしてなのってこともね、ゆうべちょっとみんなと話してたんだけど、一回だけじゃどうしようもないっていうこと。それは当たり前で、青空に対して青空の逆ですね、こっちの雲の世界までちょっとかっこいいけど、ヘドロの世界ね、ヘドロの世界、ね、ドロドロの世界、現実の世界、ね、thinking mindの世界、ネガティブエモーションの世界、ね、そっちの方がやっぱり圧倒的な量を占めているわけですよ。まあ当たり前ですよね。皆さんが30年、40年生きてきた大部分はこちらで生きてきたわけだから。で、こっちの、ね、ヘドロはたっぷりと溜まっていて、でヘドロが溜まっていることすらことからも目をそらしてきたんだから、ね、そんな簡単に行くわけがないですよね。で、まあなんていうかな、そのよくね、お釈迦様は人生は苦であるって言うけども、人生は苦であるって私どうもピンときませんっていう人も、まあ、でも結構何人もあったんですけども、不思議な人たちだなと本当私は思ってた。どういう2つの可能性しかないじゃないですか。1つは本当に苦がない人たちね、もう悟っちゃってる人たちね。で1つは苦はあるのに全然気づいてない人で、もちろん悟ってる人はほとんどいないから、苦はあるのにただそれに、ただそれを蓋してたから見えなかった、だから人生は苦であるなんて言われても全然ピンとこなかった人、ね、それはほとんどですね。だから要するに外から見ればこの人問題ありすぎなのに、全然本人は人生苦であるって私ピンときませんっていう人が結構多いから、ちょっとびっくりすること多かったんですけど、まあ今となって全然驚かないですけどもね。だからそういうふうに圧倒的なヘドロの世界、苦の世界っていうものがあって、それに気づこうが気づくまいが、気づいてるのに気づいてないふりをしようが、ね、もう圧倒的にみんなはこっちを生きてるわけですよ、ね、これはもう何回も言うけども、ね、この世界で消費されるアルコールの量とか、ね、そういうものの量を考えたら、ね、 まあもうあみんなが圧倒的にヘドロの世界を生きてるっていうのはもう客観的に事実であって、だからこの圧倒的な量に対してたった一回青空に触れたじゃあ太刀打ちできないんですよ。太刀打ちできないっていうことがまあ私もだんだん分かってきて、うん、でその証拠にあの青空に触れたっていうメールをよこしたい人がなんか立ち消えになっちゃうっていう例が結構本当にたくさん見てきたから、ね、でそれで私は今言いたいのは、まああなたが青空に触れたのはまあ多分確かに確かでしょう。でそうなんだけどもたった一回じゃどうしようもないよ、どうせまた戻っちゃうよってね、ことですね。なぜかといえばこのヘドロの方が圧倒的なリアリティがあるから。でそしてあなたのパートナーも親も会社の上司も同僚もみんなヘドロの世界の人たちだから、だからあなたがたった一回青空に触れてもパートナーに出会ったら もちろん彼や彼女のヘドロの中に、引きずり込まれていく、ね、会社の上司のヘドロの中に引きずり込まれていく、親のヘドロの中に引きずり込まれていくのは当たり前で、そうするとヘドロに引きずり込まれるとあの青空に、でそうするとどうなるかというとあの青空に触れたとただあれはあの錯覚しただけかなって思うんですよ。でそれでだんだんだんだんと自信をなくしてしまって、やっぱりこのヘドロがリアリティだぜってねいうふうになるので、ね、やっぱり私はこのあのうん、ヘドロの世界があのサムサーラの世界が合ってるわってね、孫で言う人いるんですよ。ほんで私はやっぱり、まあ、サムサーラが好きなのよってねあのもうやけのヤンバチかなんだか知らないけどもインドの女性に孫で言われて返す言葉がなかったんですけどねあの、だからまあそういうふうに結局ヘドロサムサーラっていうのはヘドロの世界ってことですよね、ヘドロの世界サムな、それを仏教的に言えばサムサーラの世界って、まあね、かっこよく言えばそうなるけども、あのその方が圧倒的に強いからやっぱり引きずり込まれてしまう。じゃあそれに対してどう抵抗できるのっていう唯一の方法が、青空に触れることで、それを何回も何回も何回も何回も触れること、それ以外にないです。それ以外に王道はないです。だからもうあとは量ですね。だからヘドロの量、たった一回触れたじゃあ量としては負けちゃうんですよ。圧倒的に負けてしまう。だから 我々としては量を増やさなきゃいけない。量の問題ですね。まあ私は今までその青空の質についてずっと語ってきましたけど、あんまり量について語ってこなかったけど、まあ質はね、もう大体青空ってどういう場所、慈悲の部屋ってどういうことについても散々喋った方がいいと思う。でも今は私が強調したいのは量です。クオンティティね。だから何回も何回もそれに触れること。じゃあそれにはどうしたらいいの？もう二つしかないです。ね。で、一つは、こういう座禅会とか精神とかに来てみんなと一緒に座ること。で一つは家で一人で座ること。でこれ二つ相反するものじゃなくて、両方やんなきゃいけないことですね。でまあみんなと座ることから先に言いますと、みんなと座ることの大事さは、とにかくね、まず第一、精神なんかと4時には彼の話しますね。4時なんて、まあ、早い人は起きてるか人もいるかもしれないけども、まあ、普通まだまだ、ね、ベッドの中にいたい時間ですよね。だけども、4時になったら明かりついちゃうし、みんながどんどん布団上げるから、ね、嫌でも起きざるを得ない。で、逆に言うと、みんなといるから起きられるっていうね、そういうことですね。そして、その後はもう座禅ですから、鐘が鳴って、座禅して、鐘が鳴って終わって、吟吟して、もうただ一日のスケジュールにそのまま身を任せれば、いやでも十何時間ね瞑想できちゃう、ね、こんな家でやろうと思ってもじゃないけどできない。でしかも だからそういうふうにスケジュールとして非常にただ従っていればいいっていう非常に楽だっていうこと、それともう一つ、ここに集まってくる人がみんなそういう思いで集まってきているから、ってこうどういうことかというと、青空っていうものが本当に存在するっていうことを信じている人たちで、あるいはそれをちょっとは体験している人たち でまだ体験が弱いからちょっと迷うこともあるけども、でもやっぱり信じている人で、だからそういう人が集まると青空というものを本当に、実感できてくる、ね、でそういう人が集まって一緒に寝起きすると、非常に青空がリアリティとして出てくる、ね、そういうもんですね。そうじゃなくてヘドロの世界だ、サムサーラの世界だと青空なんて夢のまた夢で、そのヘドロの世界の中で、本読んで青空についての本を読んだってなんか全然ピンとこないね夢物語かなんかね、にしか読めない、誰かが書いたフィクションとしか読めない。だけども青空をちょっとは体験した人が、いるところに来ると青空っていうのは本当に、実際に体験できる、あるいは実際に存在している、客観的に存在しているものとして、実感できる、ね、それが本当に大事です、みんな我々としては、ね、だからスケジュールとかあるいはみんなと一緒にするね、でそれで、一緒に座ると、ね、もちろんね一緒に座るってことはその中の一人がガサガサ動いたりとか、まあ、どうせ一人が、ね、寝ちゃったりとかいろいろあって、そうするとなかなか一人で座るよりか結構大変という面もあるんだけども、でもそれを補って余りあるメリットが当然あって、やっぱりまあ、私は日本の禅宗というのはいつもみんなと一緒に座る伝統なので、私はもうずっとみんなと一緒に座ってきて、ビルマになって初めてね一人で座るってこともやって、ああ一人で座る、クティで山の中のクティで一人で座って、ね、ああこれはこれでいいなと 思いましたけどね、だけどやっぱりみんなと一緒に座る方が圧倒的に楽です、ね、だからそういう意味で座禅会とか接心とかでみんなと一緒に座ることのメリット、功徳というのはとてつもなく深いものです、ね、そういう意味ですから、それで、まあ、一方案の方でこういう毎週こういう機会を設けてますのでね、ぜひぜひ、参加してください、ね、でそれともう一つがさっき言ったようにあと家で座ることね、でまあもちろん皆さん一方案に住んでるわけじゃないので、一方には毎週土日とか、ね、接種の時とかしか来れない、ね、じゃあそれ以外の時はどうしたらいいの、はい、たらもうそれぞれの家で、実際に座ってください、ね、で座る時間なんですけども、やっぱりね朝ですね、まず第一に朝、起きた直後、もちろん洗面とかね全部済ませて、布団も上げてねして、それがやっぱりベストです、ね、でまあもちろんね、それと体が硬いのでヨガを組み合わせてねされるのが一番かなと思いますね。でヨガの方ね、ヨガももちろん土日、座禅会と組み合わせついでやってますね、土曜日は午前中が座禅会、午後がヨガ、日曜日は逆になって午前10時からヨガ、午後1時から座禅会というのが基本ですけども、だからそういうふうに、ヨガ、もやりながら、体を、いたわって、で その後きちんと瞑想する、ね、でまあもちろんね、ちょっと忙しいんですとかね、まあ、言うのは当たり前、私もそうどうで私もちょっともうちょっともう忙しすぎてっていう時も多くて、まあ良くないなと思ってるんですけどね。でだからとにかく、まあ誰だって忙しいわけで、でだからそうすると夜の時間っていうのはね、どうしても昼間からのあれを影響を受けちゃいますから、とにかく朝の時間が一番 いいですよね。だからその時になんとか、その時間を確保して、瞑想してみてくださいね。で、座り方ですけどもね、とにかくね、その時場所をきちんと、整えるってことが必要ですね。まあもちろん部屋を掃除するとかも大事ですけども、いつもね座る場所を一つ、部屋のコーナーに、確保しておく。でそこにはね、もし仏壇があるとこだった、あるお家だったら それはそれが一番いいですけども、なかったらばね、いろんな、仏画とかね、あるいは写真だとか、あるいは仏像とかね、いろんなものが今も手に入りますね。旅行行ってもアジアの仏教国行けば非常にねいいものがそんなに高くなく手に入りますし、ね、あと、それとあとお線香ねはちょっと贅沢してください。まあ贅沢でそう大したことないですけども、京都の松栄堂さんとかね、そういうちゃんとしたところね、若参り用の線香ではなくてちゃんとしたお線香、使ってね、それとお水とお花とね、いけて、で常に、そのセイクリッドなね聖なる場所を自分の家に作って、ことですね。でそしてあと大事なのはクッションですね。クッション座布団、大きめの座布団と、座布って言われる座禅用の、クッションで、これもいくつか以前ね紹介したと思いますけども、楽天の方からね行けば座布でね、座禅の座に、ね、それから布団の布ですよ、それで、検索すればいくつか出てくると思いますね。で座禅の座布のねちょっと細かいことですけども、できたらビロードの座布を買われたらいいかと思います。ビロードだとちょっと高いんですけども、綿と比べてね、ただ非常に、滑りにくいので、もし経済的に余裕があるんだったらばビロードの買われたらいいと思いますね。であとは体格に応じて小さいの真ん中の大きいのね選ばれて、で必ず座布はね中身がパンパンになってきますから、中身はパン屋っていうものでできてます。英語でケポックですね。でできてますから、それを抜いて、調整して、でまたぺちゃんこになったらそれを入れていくっていう形ですね。はい、そういう形で、家で瞑想してみてください。まずはね私の方のインストラクションが出ていますので、ね、それをやって、でとにかく背中をまっすぐすることとかね、まあ、そういうことは、まあ、インストラクションの中に入ってますから、ね、やってみてください、ね、はい。そうすることでなんていうかな、青空の世界を量ですね、触れる回数が圧倒的に、増えてきて、でその結果、ヘドロの世界と、だから要するにヘドロ vs 青空なわけですよね。ヘドロ vs 青空 で今まで圧倒的にヘドロが勝っていた。青空は吹けば飛ぶような経験に過ぎなかった。それが何回も何回もやっていくうちに、青空の方が実はリアリティとして、リアリティのは青空の方がリアリティなんだ、ヘドロっていうのは今までリアリティと思ってたけど、あれは全部私の頭が、私のThinking Mindがでっち上げたものなんだってことがそのうち見えてきます。そうなった時に、ヘドロっていう、ヘドロはリアリティとみんな思ってたけども、どうもヘドロはリアリティじゃなかったよね、あれは私がの Thinking Mind が勝手に作り上げたものだったよね、そこにネガティブなエモーションを全部入れ込んでたよねっていう姿が見えてきたら、もう皆さんはヘドロから解放されつつあると思います、ね、 で、いいですね。そしたらば、なんていうかな、そうなったときに、今までヘドロ VS 青空で圧倒的にヘドロの方が勝っていたのが、ある時を境に、それは青空に触れる量がある一定のところに達したときに逆転現象が起こって、今度は青空の方が皆さんにとってのリアリティになってくる。ヘドロっていうのが、ヘドロの方があれが幻想に見えてくる。で、これはもう仏教の教学的に言っても正しいわけで、ね、で、その時に皆さんの人生が非常にシンプルになってくる。なぜ？もう何がこの人生において一番大事かがはっきりするから。だから青空っていうものが一番大事なものとしたならば、一番大事なものを大事なものとして生きるっていうのが非常に自然な生き方で、このヘドロのために生きる、ヘドロのために何か時間を使う、エネルギーを使う、お金を使うっていうことがだんだんバカバカしくなって、どうせ使うエネルギー時間お金だったらば青空のために使っていこうってね、いうふうに当然なってくる。それも我慢してそうやるんじゃなくて自然な形で、ね、そうすると皆さんの人生非常にシンプルになってきます、はい。で、まあそういうふうにして、だからね、その今申し上げたいのは、今、まあ、ポッドキャストを聞くのが毎週の習慣にしていただいているのは非常に私としては嬉しいんですけれども、けれどもそこにあんまり安住しないで、もう一歩ね、そこから立ち上がっていただきたいと思うんですよ。で、この間ね、京都の接心にいらした方一人は、私のポッドキャストをもう最初の第1回から去年の秋ぐらいまでかな、もう私のポッドキャスト今250ぐらいありますから、もうすでに230か40ぐらい全部聞いて、まあ、でその人は完璧に理解したら座禅会行こうと思ってたみたいなんですけど、ただまあその人京都の人 で実際3月のセッション京都でやったんで、ああもう うちの近くだからっていうんで、まあ、参加された、ね、だけどその人ももし近くじゃなかったら参加されなかったからちょっとと思ったんですけどもね、そんな完璧に理解しなくても結構ですから、もう今の理解のままで結構ですから、そのまま座禅会ね、接しなり飛び込んできてください。でそしたら、全く違うはずです。ね、家で一人で聞いてたものとはですね。はい、じゃあ一応ここまでやったので、ここからはまあ、実際に、ね、家で頑張ってらっしゃる方の経験談をちょっとお伺いしたいと思いますのでまあ経験談なり、ね、もし質問があるなら してください。はい、じゃあどうぞ。あ、こちらあと行くか。じゃあ、まあ、若手代表で行って、
はい、どうぞどうぞ。自宅で一人で座るのとみんなで座ることってあるじゃないですか、うんうん、
はいはい、
で接心で座っててすごくいいところの一つは、うん、その例えばシンキングマインドがもうぐるぐる回っちゃってて、うん、座りたくないっていうか、退屈さだとか、うん、あとは座禅中に感じる退屈さだとかがあっても鐘が鳴りを始めたら座らないといけないし、鳴り終わるまではずっと座ってないといけないっていうのがすごくいいとこだなと思ってて、それはそういうその退屈さの中で座るとか、退屈さを手放すっていうことが実践できるんですね。で、まあ、自宅でも僕朝と晩座ってるんですけど、そういう時とかだと僕時間決めてなくて、 座りたいだけ座るっていう感じなんですよ。
はいはい
はいはい、で大体45分から1時間ぐらいで収まることがほとんどなんですけど、うんうん、例えば何かにとらわれちゃってもう頭ぐるぐる回っちゃってる時とか、30分ぐらいやってあもういいかなとかでパッて立っちゃったりとかっていうこととかあって、
うん、
でやっぱり瞑想って座りたいから座るっていうのがベストだと思うんですけど、そのある程度自分がもう今座りたくないとか、うん、退屈だとか思う中で座るっていうのもすごい大事だなと思ってて、うん
はい、
だからその自宅で座る時もちょっと今後先生に質問なんですけど、もう時間をある程度45分とか1時間とかっていう風に決めて、でその中でやっぱ退屈さだとかいろいろ出てくると思うけど、そういうのも含めてやっていった方がいいのかなって、
うん、
はい
はい、今の非常に正直な感想だと思うんですけども、そうですね、私はまあいきなり30年以上前に禅寺に飛び込んじゃって、で禅寺ってところはもちろん朝晩座禅があって接心もあって、ね、だからその禅寺に飛び込んでそのスケジュールに従っていれば自然な形で座禅できたわけなんですよね。でそういう意味でその非常に有利な環境にいたことはまあその通りですね。っていうのはもう疲れて座りたくない時だっていくらでもあるし、朝寝ていた時もあるし、だけどもそれでも叩き起こされるから、自然な形でそれが習慣化して、自然な形で、まあ、今日の話は量の話だけども、量がやっぱり自然と増えていったっていうのはありがたいですね。私の座禅の量が少なかったらとてもダメだったと思うんですけども、嫌でも、いやいやながらでも、叩き起こされてでも、座禅してたから、まあ一応、量の面ではね、私は結構座禅した量っていうのは、こんなもん自慢したでしょうがないんですけども、量としては結構あるので、やっぱり、それは大事だと思います。それで、今の自宅の話だとすると、やっぱりね、その気分に応じて座禅してたらどうせガタガタしちゃうじゃないですか。だからもう時間決めちゃった方がいいと思うんですよ、ね、じゃあ自分はもう朝何時に起きます、で朝起きてから30分後ぐらいからねヨガやって瞑想しますってね、スケジュールを決めて、ね、でそれはもちろんそれぞれのみんなの生活環境があるから、ね、朝何時だ、ね、そんな決められないですけどね、まあ、今ほらちょうど日もあ、ね、長くなって、今本当5時過ぎにはね、午前、今接心の午前5時過ぎにはもう明るいんですよ、ね、これが11月と12月だとね暗くてね、だから朝起きっていうのは全然、冬は冬から朝起きを始めるっていうのは早起きを始めるし難しいですけども、今は本当に絶好の機会ですよ、ね、夏よりかね、真夏よりか今の方がこれがどんどん日が長くなっていくから、ただ早起きするには今絶好のチャンスですので、それに暖かいし、で寒いとまた早起きできないじゃないですか。だからこのパドキャストを聞いていらっしゃる方もね、今が早起きを習慣化する絶好のチャンス、気温的にも、日の長さ的にもね、それで、起きる時間を決めて、でそれで座禅の時間も決めて、ヨガと座禅の時間を決めて、ね、それを日常の習慣化するのが一番ですね。それ非常に難しいことは分かってます、ね、だから私がそれをできたのはみんなと一緒だったからなんだけども、ね、 だけどもそれをしたらやっぱり意志の力が必要だし、ね、でそれで平日、そうやっていて、ね、土日に座禅会来るっていうのは理想だけど、まあ、ちょっと名古屋さんね、名古屋だからちょっとね毎週では行かないけど、まあ、こうやって精神には来れるわけだからね。だからそういう機会を利用して、みんなと一緒に座る機会と、それから自分の家ではそういうふうに時間を決めて、ね、その時はもう義務でも何でもいいから、今日は全然やる気ないなと思っても何でもいいからやるっていうのが大事だと思います。
ちなみにその前週の中だと朝晩ってどれぐらい時間とかって決まってたんですか、その座る長さ。
私が行ったお寺は結構長くて、まあ、2時間2時間やってましたけどね。2時間日中日中って言いますけどね、だけど普通は普通のお寺、普通の僧堂ですら、まあ、大体一中一中ですね、40分とかね、だからまあその長さあんまり気にしないで、とにかく皆さんの場合は毎朝決まって起きるっていうのが多分難しいと思いますから、そこをやるのが、でその今この4月っていうのはそれをやる絶好の機会だと思います、ね、
この場合時間が変わるんですよ、座る時間が。なんでやっぱそこももう決めちゃった方がいいです
か。座る時間、長さね、
座る長さが変わるんで、そこもや
っぱり、まあそこもほら今スマートフォンにねたくさんアプリがあるんですよ。1時間なったらチーンってねなるのとかね、まあそんなの利用して、ほら時間気にしてるのとはあれじゃないですか。だから時間決めた方がいいかもしれない。習慣化するにはね、例えば1時間とか30分とかね、まずは、ね、そしたらっていうのは時間決めないでやってると、あまあ適当にやめようかってなっちゃうだろうし、ね、だからそういうアプリとかなんか利用して確実に毎日30分座る、確実に毎日1時間座るってね、いうふうに習慣化することね。というのは、とにかく今日の話題は量を確保するっていうのが話題だから、ね、もう質については散々喋ってきたから、ね、いいですか。はい、久保さん言ってよ。
女性代表。
いいです。そうです、今の中牛さんの話で、まあ、こんな真面目でなんかすいませんって感じなんですけど、私はちょっと最近はちょっとやっぱり座れてなくて、まあ、いろいろ接しに来るとそういうのも出るなと思うんですけど、基本は私はやっぱちょっと仕事があって朝、その毎朝早朝ヨガの練習してるので、まあ、夜いつも座るんですね。で大体まあ私もあんまり時間は決めてないんですけど、まあ、申し訳ないけど1時間ちょっと座る気力はないので、まあ、座れるだけ座るってなってて、まあ、大体でもやっぱり30分まで非常にいい状況で座れるんですけど、やはり集中力が、これ私だけなのか皆さんもそうなのかちょっとわからないんですけど、やっぱり30分ぐらい過ぎたあたりで1回ちょっと切れ気味で、45分ぐらいまであれですけど、やっぱり1時間ってなると私は1人で座るのは結構きつい、だれます、やっぱ途中で、はい、それはすごいあって、で今そこをなんとかしようと思いつつあんま座れてないので、まだその課題は家ではちょっと放置している状態なんですけれど、ただ私もあと先生がちゃんと聖域を作れっていうのも全然やってなくて、その辺に座布団座布団をいつも置いて適当に今で座ってるっていうちょっと感じなんですけど、まあでも一応何でしょうかっていうと、やっぱり先生はご存知ですけど、私は全然座るとかそういう習慣なかったので、まずとにかく座れる時に1日5分でもいいか座っていこうって思って、まあ、そうやって始めて、でやっぱりその辺に座布が転がってる方が座れる確率が高いというんですかね、いつでもどこでも座れるんで、でやっていくと結構家でまあ座れるんだなってなったんで、初めは何だろう、割と聞いてる、もしもこれ聞いてる方で座ろうとか思ってる方がいらっしゃったら、やっぱ最初あんまり気負わずに、なんか1日ほんと5分とかでもいいので なんか座風にやっぱ座るっていうなんか変な話、形から入るのも大事なのかなってすごい今は思います、はい、これからちゃんともうちょっとあの、はい、頑張りますけど、はい、
はい、あの、その今のね話を聞いて、ある作家の人、宇野千代さんか誰が語ったかな、あの言われてたんだけども、間違ってたらごめんなさい、ある女性女流作家ですけどね、彼女は作家の修行として何を心がけたかっていうと、とにかく毎日書くっていうことを心がけて、でそので書くための準備として、あの小さな小机と原稿用紙をいつもあの置いといて、ですぐに書ける状態にして、でとにかく毎日書くっていうことを、してきたってね、あのなんか読んだことあるんですけども、そういう毎日毎日の積み重ねですよね。じゃあちょっと気分が乗ったら書くぞなんて言ったら気分乗らないんですよ、以前ね。でそれと一緒で、あの座禅というのもなんていうかな、あの気分次第で、じゃあちょっと気分が乗ったら瞑想する雰囲気になったら瞑想するかなって言ったら、まずなかなかならないし、まあ、たまにはなるかもしれないけども、ね、あのそれだと不安定だし、で今日のテーマっていうのは量だから、量を確保できないんですよ、どうしてもね。だから量を確保するためには、泣いても笑っても、晴れても降っても、そこをきちんとやっていくっていうことが、ね、非常に大事 でそのためにやっぱ道具ですね。この今座布って出て、まあ、この座禅クッションに対してこれだけこだわりを持つのは日本の禅宗の非常に特殊な、特色なんですけども、テラバダの世界ではこんなのほとんど問題にされないし、あのチベットでもほとんど問題にされなくて、まあ、だって単なるクッションに過ぎないからね、彼らがすれば単なるクッションに過ぎない。だけど日本の禅宗の場合に、ね、この座布っていうのを、特に曹洞宗の場合ほとんど聖なるものとして扱ってきているんですよ。あの でこれそれはなぜかというと、もちろん一つの実用的な面としてはこれをすることで座禅しやすいっていう、ね、そういう非常に実用的な面もあって、で確かにこの座布を、引くだけで座禅の姿勢というのは安定するから、ね、だけどもそれと同時に、これはやっぱりあのなぜ聖なるものかって、これはやっぱり菩提樹の下 の象徴なんですよ、ね、菩提樹の下というのはお釈迦様があの瞑想しながら悟られた場所ですね、菩提樹のインドのブッダガヤの、ね、で、まあ、あの伝説によるとインドのブッダガヤの菩提樹の木の下で、ある人からあの何の草のね、それを送られて、ね、それを、お尻の下に引いて、それで、まあ、悟られた。でそれで、この、まあ、その菩提樹の木の下のそういう、お釈迦様が悟られる時に引いた草の、ね、枯れ草のその象徴ですね。でそれとして、曹洞宗の場合はこの座布というのはほとんど聖なるものとして、単なるクッションではないんですよ、ね、として取り扱ってきました、ね、ですから雲水なんかもあの旅行生とかはこれを持って、行く、ね、それでこれを持って、そのお寺行ってはあのこれを引いて座禅をするというのが基本の基本 ですから、あの自分の座布をいつも自分の手元に置いておくっていうのが、あの禅僧のたしなみの一つですね。それは作家の人がいつでも原稿用紙を近くに置いておくのと同じで、ですからあの、サムさんがやってること非常に、ね、理にかなっていて、座布をあの、ね、置いておく、まあね、でもできたらね、やっぱりその置く場所をきちんと、もうちょっとね、 もうちょっとじゃどういう場所か知らないけども、まあね、あのね、最近引っ越しされたんだから場所あるでしょ、ね、一つのコーナーにそういうのをちょっと作ってみてください、ね、あのいろんな何かあると思いますからね、うん、行ってでちょっと高めの高いって大したことないですけど、ね、1箱1000円ものすればお線香買って、ね、やって、お花とか生けて、ね、毎日新しいお花生けて
違うものなんですか。
やれば分かる、やれば分かりますから、はい、はい、ただ何か話しますか。どうぞどうぞ、量の問題話して。
まあ私の個人的な経験ですけれど、やっぱ何かあの瞑想の最初の頃って何かあの大会系のなんかそういう練習みたいなイメージが結構あって、私大会系なんですけど、そういうなんて言いますかね、毎日毎日やっぱりこう練習しないとなかなか上達しないで、練習サボるとすぐに腕が落ちる、うん、でただそうは言っても仕事もしてるしいろいろ忙しいわけで、まあ今日話に出たようなそのちゃんと時間決めてちゃんとした場所で座るということではなかなか量も稼げないところがあって、じゃあどうするかって言った時に、まあともかくその先生みたいにお坊さんでちゃんとしてるわけじゃないから、日常生活の中で、細切れの時間10分15分20分っていう時間が結構いっぱいあるわけだけど、まあそういう時にも瞑想しちゃうと。だから電車の中とか、あと一番いいのはつまらない会議とか1時間とかね2時間つまらない会議やってくれるともうずっと瞑想してられるからね目つぶって聞いてるふりを、まあ聞いてるんだけれどとか、あの本当にいろんな時間をあの使っていくと結構時間稼げて、でそうするとやっぱりまあ呼吸が気持ちよくなってればね、あのそういう10分15分の瞑想でも気持ちよく瞑想して心が気持ちよくなっていくっていう、まあ、そういうのを積み重ねていくと、どんどんどんどんその青空に入れる時間も増えていくのかなというふうに思いました、思ってます。今もそうしてるんですけどね。
その量が逆転するっていうのを話して、
あ、はいはい、
そこら辺どうですか。ヘドロの量と青
空やっぱりなんかある時から呼吸がすごく気持ちよくなってきて、でものすごく気持ちよく感じられるようになって、で呼吸座禅終わると、まあ、非常にこの心身とも落ち着いてて非常に落ち着いてくるっていう状況になってきたんですね。でそうしてくると、まあ、こういうその、まあ、その落ち着き方っていうのはそのヘドロの世界ではもう経験したことのないようなものだから、まあ、これがやっぱりその幸せっていうものがあるとするならばこれかなということでね、そうするとそのヘドロの世界をだんだんこう遠下げるっていうかね、あのヘドロの世界にまつわることを少しずつやめていく、そうするとどんどん青空が広がっていく。だからそういう形で一旦そこまで来るともうどんどんどんどん青空を広げていくことが結構簡単にできるのかなと思うんですね。最初の頃が一番ヘドロまみれの時で、ちょっとしか青空がない時がともかくやっぱしんどいと思うんで、うん、というふうに私はあの思ってますけど。
それでその青空に一回触れたぐらいでだと青空触れたってことを疑ってしまってまたヘドロに戻ってしまう人が本当に多いわけですよ。その人たちに対して何か伝えたいことありますか。
そこはやっぱり一番難しいですよね。まあ、昨日も話がありましたけど、その青空が広がっていくまで我慢しきれないというか、その疑いを持って諦めちゃうという方が多いって聞きましたけれど、私はなぜか疑いはなかったんですよね。もう青空一回触れた時にもうこれしかないだろうということでもう腹をくくったというか、うん、だからちょっとあんま参考にならないんですよ、申し訳ないんですけれど、でも逆にその疑いがなければ多分間違いなく前に進むだろうなという気はしてます。どうしてかというともうそれしか選択肢がないから、うん、だからその 疑いがあるないというのはやっぱり初期の時において前に進めるか進めないかすごく決める大きなファクターなんだろうなとは思うんですけどね。じゃあ疑いがある人にどうしたらいいんですかって言った時にちょっと申し訳ないですけどいいアイデアが今ないです。
先生、私に言ったことを覚えていらっしゃらないのかと今思ったんですけど、なんかその同じことをまさに触れかけて、で私はその時まだお釈迦様とかそういうのもちょっと信じられてなかったんで、そうですよ、だからもう非常に疑いがあったんですよ。だから自分で
も仏教そのものを疑って
そうですね。だからで先に要は触れちゃった状態だったんで自分でもすごく混乱があったし、もうでもやっぱアモザすごいっていうのも分かるんで、でも今までのその三十何年間も捨てれないしっていうんで悶々としてたら、まあそう絶対量がとにかく少ないからもう毎日座れみたいに、要は毎日とにかくやってみようみたいな感じをおっしゃったんですね、座ることで。それで、まあ、1ヶ月ぐらいだったらじゃあ試しにちょっと座ってみようってやって座ったら、やっぱりその家でもだって触れる時間が増えたんで、もうどう考えてももうこれは認めるしかないなってやっぱりなったんですよ、うん、なんでやっぱりだから騙されたと思って1ヶ月ぐらいちょっとやってみるのが自分ご自身でも多分納得いくでしょうし、うん、納得が多分いかないと無理だとやっぱ思うんですね。自分で人から何を言われても。はい、
だけど沢村さんはそんなにヘドロの多い人じゃないじゃない
ですか。そうですね、それはあるかもしれないです、ね、
だからそのヘドロが多すぎてもと、もうとてもじゃないけどヘドロの世界にいられなくていくっていうのと、今話聞いてると思ったのはそのヘドロがそれほどひどくないからヘドロの世界もまあいいかなっていう人もいると思う。
そうですね、
そこら辺どうですか。
いやだからまさにそこ、私はだからもともと生活がそんなひどくなかったんで、だから正直捨てるのが逆にすごく怖くて、それもあってやっぱり仏教そこまで要は切羽詰まってなかったので、仏教すごいって言われても なんていうの納得もいかなかったです。自分がそんなのに青空に触れたとことも納得がいかなかったし、全てにおいて納得がいかないってやっぱ感じだったんですよ、うん、でもやっぱりその毎日座ってその体験をし続けるともうそういうのを全部吹き飛ばすぐらいやっぱ力が実際あったので、うん、もう どうでもいいなっていうんですかそういうのは、うん、でもあの非常に分かります。だからそっちの世界やっぱり捨てるのが怖い、捨てれないっていうのは本当に自分もずっと、まあ、1ヶ月でしたけど、でもそれの1ヶ月ずっと悩んでたんで、まあ、そうなるっていうのはとてもよくわかるんですね私は。でやっぱりそこを、でもやっぱそこをブレイクスルーするのは結局自分でしか無理なので、やはり納得するまでちょっと1ヶ月ぐらい座るっていうのが一番いいのかな。期間も1ヶ月とか決めればあのそんなに嫌じゃないでしょうし、うん、まずやってみるっていうのが一番納得がいくんじゃないでしょうか、うん、はい、
はい、はい、今ね3人の方の話それぞれあのみんな参考になったかと思いますけども、まあ、この3人の共通なのは、疑いが多少あっても、まあ、とにかくやってみたらその青空の方がリアリティとして圧倒的に強いし強くなったので、だったらもうその後はもう迷いがない、ね、だから青空の方が圧倒的な、量としても上回ったらもうあとは、問題なくいけるわけで、まあ、寺端的に言うと、まあ、寺端の定義って非常にまた厳密になるけども、まあ、一つの参考にとして言うと、まあ、要するに流れに入る、流れというのは一方向にしか流れていなくて一方通行でね、だから一方通行の道路は一方ある方向にしか車は運転できない、逆流すると、お前さんに捕まってしまうって、ね、そういうようなものですから、でそうなんだけども私が今日ね問題しているのは、 もっとなんかいわゆるグレーゾーンにいる人たちなんですよ。グレーゾーンで、そのまず第一、そのそれを全く疑っている人、瞑想に興味ない人は、まあ、まず第一このポッドキャスト聞いてるわけないわけでこのポッドキャストを聞いている人は多分2種類しかいなくて、もう完全に青空に触れてそれに邁進して何の疑いもない人と、それとまだあの多少かあるいはかなりの疑いを持って、ちょっとまだ完全に前に邁進一気に進むことはできないでいて、でそうしていくうちにだんだんとあの瞑想する機会がだんだん少なくなってきちゃって、要するに青空に触れる量が少なくなってきちゃって、またまたヘドロの量に負けてしまって、なんか道を失ってしまう、ね、だからそういう人たちのことを今日一番心配しながら話してるんですけども、ですからとにかくね、そのまだ納得いかないんだったらば、今さんまさん の, あのが参考になると思うんですけども、とにかく1ヶ月でもいいから、とにかく連続してやってみる、ね、あの座禅会は1ヶ月通っているのは無理だけども、自宅でやるんだったら1ヶ月連続可能じゃないですか、ね、だからそんな風に1ヶ月で期間区切ってもいいから、ちょっと瞑想というものを自分の生活の中に入れてみる、でその時に何がどう変化するのか、でその時に青空の方がもっともっと強いリアリティとなって、青空とヘドロを比べたらもちろん青空の方がいいに決まっている、ね、でそれは青空は単なるずっと今日も言ってた単なる逃げ場ではなくて、青空にしっかり立つから我々はヘドロの世界に客観的に存在している問題も解決することができる、でヘドロの世界にはあまりにもいろんなネガティブなエモーションで、カバーされた問題らしきものが見えるんだけども、それも全部その、カバーを全部チリを払っていけば、ただ非常に単純明快な問題しか残っていない、ね、親が年を取っていくっていうね、この当たり前のこと、ね、福島で原発が事故を起こしたっていうね、これももう事実としてはもうどうしようもない事実であって、でそれをどう解決するかっていうね、いうことが我々は初めて青空に触れて青空にしっかり立った時にできるっていう、そういう話ですね。そういうわけですからね、今日の話を参考にした上で、で座禅を始めるにはね、4月っていうのは本当に絶好の時です。4月、3月まではなんかまだ今年始まってないなって感じするけど、4月になったらいやよし本当に始まったってね、感じですのでね、あの学校も会社も全部新学期で、ね、フレッシュなものですから、何を始めるったって、まあ、英語の勉強を始めるのもいいし、ね、中国語の勉強を始めるのもいいんだけども、ね、とにかく座禅を始めるっていうのは最高のものだと思いますので、ね、ぜひぜひやって、で量を稼いで、量を稼ぎさえすれば皆さんが今多少抱えている疑いとか、なんかよく分けんの分かんなさとかね、そういうものは全部消えていきますね。その上で、毎日毎日座自宅で座って、でもし一方に近いんだったら毎週座禅会に来る、あるいは遠い人だったら、まあ京都関西だって、京都名古屋だったら2ヶ月に1回行ってますのでね、ぜひぜひいらしてください。そういうことですね。今日はだからそういうあまねく座禅を進める。はい、じゃあ最後に修行無変性願を読んでおきましょう。
修行無変性願道、煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏道無常性願成、 修行無変性願道煩悩無尽性願断法門無量性願学仏道無上性願成修行無変性願道煩悩無尽性願断法門無量性願学仏道無上性願成